心の闇を照らします。そんな和尚の一人ごと。
そんな和尚の独り言、横手市平子町吉田にありますお寺西宝寺の斎藤大円ご住職をお招きしてお届けしてまいります。おっさん、今日もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
次回はね、次回ですね、前回は収録放送だったんですけれども、今回は生放送でスタジオにお越しいただいたんですが、どうなさったんですか。
ちょっとね、病に疲れましてね、病んでます。
いやー、ゴールデンウィーク中に何かあったんですか。
ありましたね。
どうしたんでしょう。
体は常に変化すると申しますけどもね、ある日ね、4日の朝でしたけどもね、左のじゃない、右のね、足の甲がね、腫れてきたんですね。
はい。
それからですね、日に腫れてくる。
腫れてくる。
痛みも増してくる。
へ
え。いやいや、今でもちょっとね、5日目なんですけどもね、まあ大体2倍ぐらい腫れてますね。
足を引きずって歩いてスタジオにいらっしゃったので、もう、どうしたんだろうと思いまして。
たとえ病んでてもね、この番組だけはね、命を落としても頑張ろうかなと思いましてね、
本当に
来たんですけどもね。
本当にお越しいただいてありがとうございます。
いやいや、
どうしたんですか。足倍に腫れるって、
そうね、それでね、過去に2度ね、同じような症状があったんですよ。
これまでの、
そうそうそう、ちょうどね、初めて腫れたのはね、膝だったんですけどもね。
膝。
膝が2倍に腫れましたね。
膝が2倍に、
ちょうどね、地震の年でしたね。大雪の年ね、除雪してる時にある日ね、朝起きたらね、足が痛いと。だんだんにね、腫れてくると。
へ
ぇ。ね、それがまず初めて。そしてね、大体2年前にね、もう一回あったんです。これ、くるぶしでしたね。
くるぶし。
なんで腫れるのかわかんないんですけどもね、きっとね、体疲れてるんだなと思って、まあ、こういう時もあるんだろうと。で、それが病んでね、だいたい1週間ぐらい病むんです。ちょっと、あとはね、治るんですよ。で、それが過去にありましてね。で、1回目、2回目、今回3回目だったんですけども、3回目はね、足の甲がね、腫れたんですよ。
うわ
ぁ。で、これは何かなってね、家族がほらパソコンで調べてくれるじゃないですか。
はいはいはい。
で、これだっていうのを見つけたらしいんですね。
何ですか。
病名がね、痛風じゃないかってことなんですね。
痛風。
そう、痛い風邪と書いてね、痛風じゃないかということでね。
風に吹かれても痛い。
そう、
風に吹かれ、何しても痛い。
そうそうそう、確かにね、ミリミリするんです。ミリミリミリミリって24時間中ミリミリミリミリミリってしてんですよ。で、ぶつかるとですね、もう壁面にすごい痛い。
触れただけでも。
そうそうそうそう。もう、でね、こう立ったり座ったりするでしょ。
はい。
ね、立つと、ほら、体っていうのは大体水ですからね。70% 水ですから、こう下がるじゃないですか。
はいはい。
下がってる時がね、痛い。ミリミリミリミリミリって、次々きますね。
そうですか。
どういう痛みをね、今、経験しまして、今日で5日目になりますけどもね。
お医者さんに。
お医者さんには行きません。
ご多忙ですもんね。
きっとね、治ると信じてますから。
治ると信じて。
そう。それじゃないですかね。信じる。
今まで過去に1回も同じ痛みがあっても、行かずに。
行かなかったですね。
治り。
治った。
でも、それが何の痛みかっていうのも今この場で。
そう、わからなかったんです。今回。3度目の正直ってことでね、これが痛風というものなんだろうと。まあ、誰も聞いたことありませんからね。大体ね、自分でこう判断するってこう話なんですけどもね。でもね、やっぱ聞くとね、やっぱりね、10日ぐらいでね、治るって症状ついてましたから、過去もきっとそうだったんだろうと思ってね。じゃあなんで起こるのっていうとね、なんか、尿酸値が高くなったから、ということでね。
尿酸値？
尿酸でしょうね。おしっこの酸が高くなるんでしょうね。尿酸値ですから。まあ、科学的なのは分かりませんけどもね。そういうふうに体がなってんでしょうね。一番悪いのがね、ビールって言われてますけどもね。
心当たりありますか？
あります。
あります。
今回、3日の日がですね、厳しかったですね。
ああ、いいお忙しかったんですね。
ゴールデンウィークの初日はですね、寒かったんですよ、もう。
だって、ゴールデンウィーク、その大型連休に入る前から、県外の檀家さんのところを訪問して、というお話でしたからね。
やっぱその疲れが引き続きの、3日目でね、忙しかったんですよ。
あ、
朝の7時から晩の8時9時まで、で暖かかったじゃないですか。
そうでしたね。
もう飲まなきゃちょっとやってられないなみたいな。
そうでしたね。
ちょっとペースを配分間違えましてね、結構飲みましたね、それが最後行けましたね、
一気に次の日に、
行きましたね、もうやめました。と病んでね、今でもやっぱ昨日一昨日あたりがね、また厳しかったですね。
そうでしたか。
今ちょっとこう山越えたって感じですかね。こんなこともあるんですよ、
そうなんですね、
生身ですから。だから元気だと分かんないじゃないですかね。元気だとね、元気だとね、やっぱね、自分の体大丈夫なんだって思うじゃないですか。
そうですね。普段は全然ね、そういう痛風のこととか、病気のこととか考えませんから。
だって、今だって、3回になってやっと痛風じゃないかって分かったくらいですからね。なんかこれも情けないな気がしますけどね。
いや
。でね、1回目の時、確かにね、心当たりがあるのはね、はい、1回目の時ね、膝がね、こう腫れたんですよ。痛いなって言って、檀家さん行ったんですよ。ご法事でね。
はい。
そしたらね、やっぱり檀家さんね、心配してくれたんでしょうね、私のことね。
そうですよ、それは。
それね、大丈夫だ、お嬢さんって。飲めは治るからって話だったんですよ。
なんで、ね、
で、ほら、私も正直なもんだから、あ、飲めば治るんだって言って、その時のご法事の時、いっぱい飲んだんですね。そしたら次の日ですね、もう2倍に腫れ上がりましてね、ひどい目にあったっていうのは今でも恐縮してますもんね。
うわ、
正直者がそのバカを見るっていうのは話でしょうね。こういうのもあるんですけどもね。でもこういうふ
う
になるということは、自分の体が生身であるということをね、やっぱり必ず意識してくださいということをね、体がシグナルを出すんですよね。
ああ、そうですね。
そうしたいと、やっぱり過信するんですよね、自分の体ってものをね、自分は大丈夫だ、自分は大丈夫だ
って思っちゃう。
そうそう、病気なんかしたことないって。
は
い、
そうそう。
ね、そうなると、自分の体に過信をしている部分だけ無理をかけているということなんですよ。
そうですね。
そうそう。だからね、ゴールデンウィークちょっとね、まあ休みなさいよ、お師匠さんなんてね、言われてるのが、体がね、そう言ってるのかなと思うとね。
そうですね。
そうやって考えると、またほら、心機って。で、これからね、初めてね、その、僕は痛風じゃないかって思った時に、要はこれ生活習慣病ってことなんでしょうからね。
はいはい。
だから、これからの、ね、食生活であるだとか、そういうことをまた見直していくと。そうすることにおいて、自分の体を少しでもね、いたわると。
ああ。ね、
少しでもあまりビール飲まないとか。ビール飲んだとラーメン食べないとか、ね、いろいろあるじゃないですか、食生活ね、だからそういうことをこう考えていくところに次の展開があるんでしょうね。
そうですね。
でないと病名がわからないと、やっぱりね、私思いましたもんね、これ過去に経験してるからまた治ると、痛み我慢すれば治るんだっていうことを知ってますから、経験値で。でも、いやいや、待ってくださいよってね、こういう病気なんだから、こういうふうにしないとダメですよっていうことを、やっぱりある程度予防としてね、自分で自覚していかないといけないでしょうということをね、考えるということです。過信はアウトですね。
そうですね。
そうです。
いやー、王さんも、病気っていうか、そういうふうになってるんですね。そう、
私、よく言われるんですけど、病気もよらないんじゃないかって言われてますけどね。
言われます、
誰が言うんだそんなことみたいな、ね、いやいやいや、いいんですけど、
いやいやいや、
ね、そうそう、やっぱりね、あるんですね。それはやっぱり生身ですからね。
そうなんだ。
でも体はね、自然治癒力ってのありますから。
ああ、
そうです
ね。
だから自然治癒力なんですよ。だから病がこう入ってきたとしてもね、体が治そうとするんだよって、やっぱそういうことをね、ケアしてあげるっていうのが大切なんでしょうね。どんなことがあってもやっぱり予防のために治癒力を高めるっていうのをね、大変大切なことなんでしょうね。
予防のために治癒力を高める。
私は別にお医者さんじゃないんですけどもね、体具合悪いのは分かりますしね、良くなるのも分かってます。
自分の体
そうで、自分の体ですからね。でもそう言いながら自分の体が分からないのでこうなってるんですよ。
そうですよ ね、分かっていればやっぱり、
ああこれちょっと厳しいなって分かってりゃね、誰もこうならないんですけどもね、でもそんなことをこう思うとですね、やっぱり自分の体は生身だということを自覚した上でね、日々を過ごすと。ね、気をつけるなんて言ってても、気をつけてない人いないんですよ。
そこですね。ね、
みんな気をつけてるんだけど病気だっておかしいじゃないですか、これ。ね、そんな中にやっぱりいろんな要因がありますからね、もちろん内的な要因とね、外的な要因。 必ず、ね、病気になるとね、絶対出てくるって言葉は何か知ってますか、うん、ストレスですね。
ああ、うん、ストレス出ます ね、
そうですね。必ずそうでしょ、うん、ストレスって言葉が出るじゃないですか。
寝不足、寝れないとかね。
それが何でもそういうこと。だから、体と心がある、うん。ね、心なんです。私ちょっと思いましたけど、やっぱり心も弱りましたね。
あ、
病むと心が弱るって。
うん、
いや、なんでこんなになってんだろうとかね。はいはい、なんで自分の体こう弱いんだろうとかね。弱っていくのかなとか、うん、この先不安だなとか、うん、いろんなことを考えると、うん、やっぱ心もやっぱり病んでくる、ね、弱ってくるっていうかね、そういうふうになって、だから心と体っていうのはね、一体なんですよね。
そうですね。
そうです。だからこれを持って、うん、二つを持って健康っていうんでしょうね。心も健康、体も健康、うん、ね、だから体が病むと心も病むと、
はい、
心が病むと体も病むと、あ、一心同体でしょうね。
一体なんですね。
ところが気をつけるっていいじゃないですか。
そうですね。
でもね、私もね、数々ね、確かに気をつけているのですけれどもね、職業柄ね、いやー、これはちょっといっぱいやらなくちゃいけないかなとか、
ね、そうですね。
やっぱりこの方々にはいろいろとね、ご難にかけてますんでね、うん、いやー、意地でも義理でも飲まなきゃいけないななんてこともあるじゃないですかね。うん、ね、義理人情の世界なのですよ。義理人情の世界。じゃあ義理人情の世界をね、重きを置くと無理がかかるんでしょうかね。
どうなんですか、
それは調節の次第でしょうな。
調節。
でも調節ができないからきっとバランスが崩れるんでしょうね。
ああ、なるほど。
天のバランスが悪いんでしょうね。バランスの悪さを受け入れる次の展開があればまた面白いんでしょうけどもね。ね、そこだけだったと結局バランスが悪いから病んじゃったみたいなね。
義理人情が。
そう、義理人情に重きを置くとどうしても無理がかかるっていう話ですよね。じゃあ、義理人情を薄くするといいのって話もあるじゃないですか。難しいところですよね。この調節のつまみが ね、
ね、
難しいじゃないですか。私、つまみ間違ったんですね、これきっとね。つまみ間違いっていうのもありますけど、どこつまんだんですかって、
ね。いや、ね、それにしても、その、おみ足早くなんとか。
次の週になったらね、きっとね、シャンシャンと歩いてくると思いますよ、私。
来週ですか、
うん、絶対大丈夫だと思ってますけどね。
そうですか。
これは自信ありますね。
収録放送にならなきといいんですけど。
でも、はってでも来ますけどね。
ありがとうございます。
ね、そういうことがこうありますんで、うん、いつ自分の体がね、そのようになるかなんていうのはね、
はい、
誰もわからないのですよ。
ああ、それはなんかやっぱり、ご自身のね、おさんのお話だと、やっぱりこう自分を振り返る、そうそうそう、振り返りますね。
ね、
バランス取れてるのかなとか、
それがそのほら、うん、若いからとか、うん、お年を取ったからとかってこともないでしょうって、うん、いつ何時何があるか人には分からないのですから、
うん、そうですね、
うん、でもこうやってね、たとえ病んでてもね、歩けるぐらいがいいじゃないですか、
う
ん、じゃって今日のドラマを紡ぐことができるわけですからね、そう、はい、ね、こうやってね、人はね、うん、自分の人生をね、少しずつ歩いているんでしょうね。
わかりました、ありがとうございます、いや、前回ですね、西宝寺さんのご紹介をということで報告よ、してたんですけれども、うん、お伝えしてたんですけども、うん、それは次回に、うん、はい、繰り越しまして、
うんうんうん、
はい、引き続きね、うん、早く痛風が治ることを、
ね、また次回に元気に、ね、登場したいと思ってますんでね、
はい、
よろしくお願いします。
そうですね、いや、今日はそういった中ありがとうございました。
いやこんなこともありましたね、
はい、いや、おさんも痛風になるという、
そうです、痛風になるんです。
お大事になさってください、
はい、ありがとうございました、
はい、今日もありがとうございました、はい、横手市平川町吉田にありますお寺西宝寺の斉藤丹英ご住職にお話しいただきました。ありがとうございました、
はい、ありがとうございました。心の闇を照らします。
永代供養は西宝寺。